Find the gap between the train and the platform. This is Great Portland Street. 金沢アナレ駅プレゼンツ、ロンドンの現場から。皆さんこんにちは、プレゼンター金沢奈良駅です。このポッドキャストはイギリス・ロンドンから配信しています。これを聞けばもうあなたもロンドナー。ロンドンの暮らし、キャリア、ニュースなど日本では聞けない海外のリアルをお届けしています。時々イギリス住まいの日本人をゲストに招き、インタビューを行っています。はい、ということでですね、今回はですね、なんとビッグゲストを、はい、お呼びしています。いや、今回久しぶりのねゲスト会になるんですけども、今回のゲストはですね、グラフィックデザイナーの新村のりとさんになります。本当ね、新村さんはですね、日本のデザイン業界でですね、とても著名な方で、本当に僕がですね、もう働き始めのことから、いわゆるね、有名なデザイン事務所の本にですね、こう名前入りでこう載ってたりとか、本当ね、皆さんがよく目にするようなね作品を、本当ね、世に送り出してデザインされている方です。はい、特にあの無印良品のポスターだったりとか、資生堂のお仕事だったりとか、はい、とてもね、すごく、有名のね、こう仕事をされてたりとか、本当にデザインのね、数ある、いろんな賞をね受賞されている方で、まさかね、僕がもう本当に、僕が若い頃からね知ってた方なので、まさかこうやって会える時があるとは本当にまさか思わずですね、今回、まあ、本編で出てくるんですけども、ひょんなことからお会いする機会ができて、今回インタビューすることができました。はい、ということでですね、皆さんぜひね本編をお聞きください。ということで、今回ですね、はい、新村のりとさんにゲストに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、冒頭でも言ったんですけども、今回なんとですね、日本のデザイン界の巨匠
じゃないです
の新村さんが、イギリス、まあ、世界のですね、権威のある D&AD 賞っていうデザインアワードの審査員ということで、はい、今回ロンドンに来ていただいて、僕の方でですね、本当に幸運なことなんですけど、今回通訳をさせていただくということで、こうやってお会いして、はい、本当お疲れの中ありがたいんですけど、インタビューさせていただくということでありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。さっきね、審査が終わって通訳も完璧にしてもらって、ありがとうございました。助かりました。本当にもう
2日にわたるところで、はいはい、今1日目終わったところなんですけども、今回イギリスに来られたということで、はい、その前にちょっと簡単に自己紹介いいですか？
そうですね、はいはい、グラフィックデザイナーの新村です。昭和35年なので、なんかね、さっき若いですねとか言われたんですけど、63に、あ、なったばっかりなんです、実は。
あ、おめでとうございます。
誕生日が5月5日なので。
あ、2日前。
そうそうそう。
そうなんですね。63
になったばっかりです。
おめでとうございます。
おめでたくないんですけど、ありがとうございます。
全然ね、見えないんですけど、
本当ですか、はい、そう言ってもらえると嬉しいですけども、はい。だから意外とこうね、年取ってるんですけれど、まあ気持ちだけは若いので、
いやもうそれ
で
も
頑張ってますけれど。
日本でね、はい、デザイン業界で、はい、第一線としてまだ活躍されている。まだっていう感じですけど、いや、でもすごく活躍されているっていうことで。
ありがとうございます。そう思ってもらえると。
いやいやいや、で今回、はい、イギリス・ロンドンに昨日来られた
んですよね。そうですね、昨日着いて、そのままもうちょっと寝て、朝から
今日、ね、朝から今日お疲れ様でした。本当に
お疲れ様でした。あ、そうだ、自己紹介ちょっとね、まだ、
あ、すいません、
私のことしか言ってないですけど、
すいません
すいません、私生まれたところがですね、山口県、多分まあ聞いてる人は日本の人だと思うので分かると思うんですけれど、山口県生まれの、しかもですね、周防大島って言ってですね、大畑、柳井とか大畑のあたりからちょっと橋がかかってるんですけど、その周防大島で生まれたんですけれど、正確にはそこからさらに船に乗って、 はい、渡っていく小さな小さな島で生まれたんですよ。浮鹿島っていう島なんですけれど、
すいません、僕大学が実は山口なんですけど、初めてお聞きする名前です。すいません。
ねえ、はい、山口に4年いたのに、
そうなんですよ。
全然大島に来てくれなくて。
すいません。
いえ、今度また来てください。
ぜひぜひ、
はい。はい。その大島のさらに離れた小島の浮鹿島っていうところで、なんと人口がですね、今200人ぐらいしかいないんですよ。でしかも、もう、年寄りばっかりって変な言い方なんですけれど、もうそういう平均年齢がもう多分ね、70近いんじゃないかぐらいな、そんな島なんです。
なるほど。
で、そこで生まれて、デザイナーになって東京に行ったというわけなんですけれど、そのね、
ちょっとその今回ですね、
はい、
そこの浮島から、
はいはい
は
い、
こう東京でもう本当ね、はい、大活躍してる志村さん の, そのデザインナーとしてのストーリー、
はいはいはい、
ちょっとお聞きしたいなと思って
ぜひ聞いてください。
今回それでロンドンに来られたっていうところ で,
そ,
で、
ねは
い、
そんなね、はい、小さな島の中心がロンドンまで来てっていうのがあるんですけど、いや
とんでもないです、
はい、でも本当なんでよくね、人からなんでそんな小さな島からデザイナーだったのってよく聞かれるんですよ。でもまあ僕としてはすごい面白い話だと思うので、ぜひちょっと話したいなと思うんですけれど、本当、はい、さっき言ったように200人しかいないような本当に小さな島、周囲が6キロしかない島なので、もうデザインに関することなんかもう皆無なんですよ。もうゼロ、
自然
が基本、そうそう、海と山しかない自然なところで育ったもんですから、うん、しかも父も母も漁師ですから、魚を取る漁師ですね、
はい、
だからその本当にデザイン関係のことなんかゼロ、うん、ゼロの島なんですよね、環境的にも、うん、僕の周りの環境的にもゼロのところで育ちましたので、なんでそんな人がデザイナーになるのってみんなから聞かれるんですけれど、小学校の4年生の時に、まあ、小学校のその赴任してきた先生がいるんですけれど、その先生が中学校で美術を教えてたんですね。だからちょっと美術的には専門的な先生なんですけれど、その人が担任になって、4年生の僕の担任になって、図画工作の時にデザインを教えてくれたんですよ、
はいはい、その時から、
その4年生の時から。
あんま聞かないですよね。
そうですよね。普通はね、こう風景画を描いたり粘土で作ったりっていうような授業が多いんですけれど、その先生がその図画工作の時間の時にデザインの授業が多くて、多かったんですよ。で、まあ、いわゆるポスターなんですけど、火の用心とか、そういう歳末助け合い運動とか、そういうポスターを作る授業が結構多くて、で、しかも、レタリング、文字を書くね。
あ、もういわゆるフォント、
フォントを書く。そうそう、
書体。
そう、ゴシック体とか、はい、それも教えてくれたんですよ。
小学4年生
で。4年生から。
面白いですね。
そう。で、そのポスター作りにハマって、で、もう小学校6年の頃には、将来、まあデザイナーっていうか、ポスターを作る人になりたいなと思って、その夢がずっと、叶ったということで、今、こうしてデザイナーになってるんですよ。
もともとその時からやっぱり絵描くとかいうのは得意だったんですか？
まあ絵というか、まあみんなよくありがちなんですけど、漫画を描くのは好きだったんですよ。
あ、
ちっちゃい時から。
やっぱ僕もそう。
そうですよ、
ね。漫画家になりたいが最初でした
から、ね。そうそうそう。デザイナーってね、割とそういう人多いですよね。
はいはい、
だから僕も本当にちっちゃい頃は漫画を描きながらっていうので、デザインは全然意識してなかったんですけど、その先生が来てからもうデザインを意識するようになって。
小学生4年生でどういうところにその面白さって見出したんですか、ポスターとかレタリングに対しての。
ああ、それね、今の僕の作風にちょっと通じるんですけれど、アイデアを考えるのが好きだったんですよ。
あ、そのアウトプットへのアイデア。
アイデアを。
なるほど。切り口ってことですね。
そうですね。
それはすごいクリエイティブな小学生よね。
クリエイティブっちゃクリエイティブなのかな。例えば、火の用心のポスター作りなさいみたいな感じの時に、ただ単純に、マッチだけではなくて、そのマッチをどういうふうに構成したら こう綺麗に見えるかっていうそのアイデアを考えるのがやっぱり好きで、だからそうですね、そういうものを毎回こうポスターのテーマに合わせてこういろんなアイデアを考えようとかいうような感じでもういましたね、その小学校4年5年生の頃から。
面白いですね、
うん、そうなんですよ。でそれを考えるのが好きで、で今も仕事のする時もやっぱりアイデアのある仕事が好きなので、アイデアのある表現が好きなので、その頃からそういうのがちょっと感じていたのかなというのはあります。
なるほど、はいはい、そのいつぐらいまでじゃあ浮島山口にいられたんですか。
ですね、高校まではその浮島にはないんですけど、
あ、ごめんなさい、浮島ですね、
浮島にはないんですけど、その大島には高校まであるんですよね。なので大島には高校の3年生までいて、で18歳になって大阪の学校に、専門学校なんですけれど、学校に行って本格的にデザインを勉強するっていう感じになったんです。
なるほど、はいはい、でそこで勉強して、
はい、
晴れて、
晴れて
東京に行ってことですか。
あ、じゃないですよ。
あ、違うんですか。
はい、ちょっと話長くなるんですけど。
いやいやいや、もちろんです。
まず大阪で働くんですね。もう大阪の学校に行ったので、で3年ぐらい働いて、でなんかね、ちょっといろいろこういろんな雑誌とか読むじゃないですか。
はい。
そうするとなんかね、大阪よりも東京の方が魅力的だなというのをだんだんと分かってきて、それで東京に出たいと思うようになったんですね。でその頃に知ったのが、まあその頃すごくデザインの時代だったので、もう浅場克美さんとか田中郁夫さんとかすごく有名な人もいらっしゃったので、はい、そういう人たちに憧れてたんですね。でその有名な人の一人として松永伸さんっていうデザイナーがいらっしゃるんですけれど、
大先生、
大先生です。もう本当に、ね、それこそ大先生なんですけどその先生のところにこう行くチャンスがあったので、それで、それがきっかけで東京に出たというわけなんです。
なるほど。その頃あれですよね、うん、いわゆるみんなが知ってるところで言うと、そのウーノのワックスデザインとか、
そうですそうです
そうです、されてた方ですよね。
そうなんですよ。
あとティッシュの、
ティッシュ、スコッティのティッシュ
とか、スコッティのデザインとかされてる、本当にみんなが知ってるようなね、デザインされてるところに。そうですね。
あとカルビーとかロゴとか、あ、
カルビーのロゴ、はい、なるほど。
そう、そういうところをやってる先生のもとに行く、本当にこう運よく行くことになって、うん、東京に出たというわけなんです。
わあ、そこにね、うん、入るっていうのもやっぱりすごいですよね。
まあね、なんでそういう大阪の、しかも専門学校しか出てないじゃないですか、
はい、
ね、東京芸大とかね出てるならまだしもね、うんうんうんうん、そういう専門学校しか出てないのに、本当にちょっとたまたまその先生のところに入ることができてっていうのが、でもそれがすごく僕にとっては大きなターニングポイントにはなったんですよね。うん、それをきっかけにちょっとデザインというのをさらにこうハイレベルのデザインを意識するようになって、そこからまた自分のまた違うちょっと考え方っていうのが生まれてっていう感じで。
どういうふうに変わられたんですか、デザインに対する。
それね、はい、ちょっと専門的な話になっちゃうんですけれど、
ぜひ聞きたいですね、はい、
大阪の時にはもう目立てばいいみたいなデザインを、うん、要求されるんですね、うんうんうん、でこう僕は割とこう静かなデザインが好きなので、例えば文字なんかも中心揃えって分かりますよね、文字を真ん中に揃えるやつ、それを大阪でやるともうね、みんなからね、みんなからというか社長から、こんなデザインをするなみたいな感じで、もっと斜めにドーンと大きくとかね。
なるほど、
分かります。そうそう、そういうこと、
目立てば
いいとか、はい、そういうふうな、いかにもこう斜めにね、広告的な、はいはい、うん、そうそう、そういうのを言われるんですね。でまあしょうがないかみたいな、その頃やってたんですけれど、でも僕としてはそういう綺麗に整った中心揃えみたいな感じの方が好きで、でそういうのをやってて、で松永さんのとこに行ったら、逆にそっちの方をもう全然重要視っていうか、もうそっちのデザインでいいんだみたいな感じで教わったんですね。
その真ん中に、
そうそう、中心揃え、
中心揃えの方に、
はい、 で斜めに入れるなんてとんでもないみたいな感じのもう180度違うデザイン感覚を言われて、でそれがすごくハマって、あこれでいいんだみたいな感じの、そういうところが まず一つあったのと、あともう一つ、あの結構松永さんがよく言ってた言葉なんですけど、デザインしないこともデザイン、
なるほど、
というのをよく言ってたんですね。結構分かりやすく言うと、例えば、グリーン一色に塗った紙があったとするじゃないですか、はい、で文字も何にもなくても、でもそれをこう広告として駅に貼ったりとかした時に、それがちゃんとメッセージをしていれば、もうそれもデザインになるんだという、もうグリーンに塗った一色に塗っただけの、例えば紙とかねポスターを作ったとして、ちょっと極端ですけど、まあそういうのがあったとして、それがちゃんとメッセージを伝えることができるんだったら、もうそれさえもデザインなんだみたいなことをねよく言ってたんですよ。それがすごく僕の中ではもう響いてっていうか、すごく僕の考え方にもすごくあって、あなんかもう本当にこういらないものを削ぎ落として、本当シンプルにすればすごくちゃんと伝わりさえすればそれがいいんだっていうことがあって、その今の僕の作るデザインにこう通じてるような気がします。
なるほど、うん、そこでは何年ぐらいされてたんです
か？そう、あんまり長くいないんですけど。
あ、そうですか。
4年ぐらいいたんですけど。
4年、
はいはいはいはい、
なるほど、はい、でそこからご自身の独立してっていうこと
ですか？あ、まだね独立はしないんですよ。あ、実は
そうだったんですか、
はい、でそこからあの広告代理店に行くんですけれど、もう少しちょっとあの広告について勉強したいと思いまして、広告代理店に行ってフリーになったのは35歳の時に自分の事務所を持ったっていう感じです。
なるほど、
はい、
でそこから今はあのそれからどういった仕事をされてきたっていうのは。
あ、そうですね、今はあの無印良品、
はい
はい、とか資生堂をメインに仕事をしてます。
本当これね聞いてらっしゃる方がもう目にしたような仕事を
されているって
ことです
ね。一応有名ブランドだと思いますので、
はいはいはい、
まあロンドンにもありますよね、無印ね。
無印あります、はいはいはい、すごい大人気です、
は
い、
あ、そうですか、
はいはい、なるほど、それで今こうやってやられているってことなんですか、
ね、そうですね、はい、
で他にもあの今日本でそういう広告賞のいわゆるこうなんていうんですか、日本語でなんていうか
審査員
はい、審査員をされてきてて、はいはい、で他にも海外でもされてると思うんですよ。ニューヨークの審査員とか。
そうですね、そうですね、あの、まあ、一応あの経歴だけは長いので、はい、その間にあの日本の審査員だったりとか、日本だと東京 ADC っていうのがあるんですけど、あと JAGDA 日本グラフィックデザイン協会なんですけれど、そういうところの審査をしたりとか、で海外もニューヨークで審査したりとか、あと中国とか台湾とかアジア圏も割と多く、
審査して、アジア圏多いんです
ね。そうですね、はい、
してますね。なるほど、
はい、
いやすごい本当に、
いやいやすごくない、すごくないんです。で、まあ、今回ね、あの D&AD は初めてなんですけれど、
はいはいはい、
あのすごく選ばれて嬉しかったですね。やっぱり
D&AD って本当ね、世界で多分おそらく勝手な僕のイメージですけど、うん、あのニューヨーク EDC か、はいはい、まあ、D&AD ぐらいの、はいはい、多分世界の 2つ代表するようなアワードですもんね。
そうですよね、はいはい、もう一つカンヌもあるんです
けど。あ、そうだ、カンヌもありますよね、はいはいはい、
でも割とこう大きいっていうか、
大きいですよね、うん、
著名な、
はい、
あの審査会だと思います。
今回ロンドンで、まあ、1日目ですけど、
はい、
どうですか、審査されてお疲れだと思うんですけど。
そうですね、今回8名、あ、はい、あ、そうそう、部門がいろいろあって、はい、僕はパッケージデザイン部門の審査員になったんですね。で審査員が8名いて、やっぱりちょっと一番驚いたのは、やっぱりすごいみんな自分の意見をしっかり持ってる審査員が多くてね、さっきもね一緒だったから分かると思うんですけどね、
はいはい、そうですね、
もうね自分はこうだみたいな感じを思ってる意見をちゃんと話せる人がいっぱいいて、しかも結構個性の強い人が多くてね。
そうですね、まあ、僕がやっぱこっちにいると割かしなんかこう、まあ、普通ではないですけど、うんうん、あ ぱこうみんな主張するなという感じだったと思うんですけど
感じてるわけですね、
感じてますけど、ね、うん、でも日本からもしかしたら来たら、うん、結構びっくりするぐらい、
あ、多分
みんな意見を ねガンガン言いますよね。
そうですよね。僕は、まあ、海外を何個か経験してるので、うんうんうん、大体分かってるので、ね、あれなんですけど、初めての人は多分ね、うわ、こんなに強烈なんだって思うかも分かんないですよね。
やっぱりでも、うん、そしたらニューヨークのその審査と、はい、中国の審査とやっぱ、はいはいはい、やっぱ海外は同じような感じでああいう風に、
いや、こう、ね、やっぱりこう議論するって意味では同じなんですけれど、今回はさらに、
あ、そうですか、
ちょっとこう強烈でしたね。はいはいはい。もちろんね、他のところでも競技はするんですけど、個性がやっぱり今回は強かった
ですか。あれですよね。皆さんなんかこう、うん、なんだろう、こう怒るとかじゃなくて、なんかあくまですごく自分の意見をしっかり持ってらっしゃる。うんうん、
ですよね。
それをなんか飲み込まないで、うん、やっぱ必ず言うっていうのは、
すごいそれ。
それがやっぱ面白いなって見てて思いますよね。うん、それに対してみんなも、なんだろう、別になんか日本でいういわゆる空気読まないとか、うん、そういう雰囲気とかなくて、うんうん、
なんかね、
なんかちゃんと聞いてくれるような、そうそう、例えばその志村さんも言いたい時があって、うん、ちょっとワンテンポ遅れる時ってやっぱ通訳で遅れ、うん、あるじゃないですか、うん、だけどやっぱみんな真剣に、
うん、あの
手
を
挙げて、
ね、
うん、言ったらちゃんと聞いて、うん、OK っていう風に聞いてくれますよね、
う
ん、
そうですよね。で、うん、例えばそれが通んなくても、うん、もう全然だからどうのこうのじゃなく、
逆にみんな拍手ですよね。みんな通らなかったら総理みたいな。
そうそうそうそうね。それはそれでまた受け止めるし。
そうそうそうそうそうそう
そ
う。
そこすごいサバサバしてますよね。
すごいやっぱり面白いなと思いますよね。うんうん、
そういう意味ではすごい。僕なんかやっぱちょっと意見をこう一つちょっとこう言えなくなるタイプなので、
はい、
なかなかちょっと今日も乗り遅れたんですけれど、でもやっぱりさっき言ったようにね、言ったら言ったでちゃんと聞いてくれるし、それが通んなくてもみんな、ああ、それはそれでいいんじゃないみたいな感じの、そういう空気はすごく、審査っていう意味ではやりやすかったです。
あ、なるほど。
うんうんうん、楽しかったし。
はい、ですね、はい。僕も本当にこういう機会いただいて、すごい勉強になって、本当、志村さんもすごい優しいから。
なんか優しくて、ただ意見を言えないだけです。
いやいや、本当僕もいい勉強になる機会になったなと思って、うん、
よかったですよね。
すごいいい経験させていただいているんですけども、はい、はい、いや本当に、なんか他になんか印象残ったところあります？ロンドンの街とかも含めてどうですか？
ロンドンの街は実は30年前に1回来てるんですね、
はい、
その代理店時代に、
前です、
はいはい、撮影をしに、
はい、
なのでもうまだちょっとね、観光は今日はもう、
そうですよね、
来て審査会だけだったので、まだどんな街かっていうのは、はい、見てないんですけれど、でもやっぱりちょっと30年ぶりっていうのは楽しみなので、うんうんうん、審査が終わった、明日終わって、明後日からはちょっと数日休みをいただいて観光しようかなと思ってるんですけれど、
はい、
そのどんなに変わったかはちょっと楽しみしながら観光しようかなと思ってます。
そうですね、はいはい、まあ、特に一番あのホテルで初めてお会いしたんですけど、はいはいはい、30年前から変わって一番驚いてたのは、うん、お札とお金が使えないって大結構
苦労してました。これね、実は昨日タクシーで、はい、ホテルまで来たんです、空港からホテルまで来たんですけれど、運転手さんに古い札で払ったんですね、はい、そしたらこれはダメだみたいな感じで拒絶されて、まあ、たまたまね、新しいお札も変えてたので、
そうだったんですね、
そう、よかったんですけれど、これダメだって言われた時にはちょっとショック で、
はい、
でしかも今日ね、古いお札ちょっと使えないっていうことでね、はい、お見せしたら、
はい、
使えないよって言われたので、
そうですね、銀行に持っていけば買えるんですけども、
わかりました、
確かに、うん、あと僕その30年前のお札、うん、はい、見せていただいたんですけど、はいはい、ある意味すごい貴重でしたね。あ、昔こんなのだったんだっていう、
逆に、ね、
今逆に貴重かもしれないですね、持ってたら。
なるほどね、ま
あ、どれだけ価値生むかちょっとわからないんですけども、
はいはい
はいはい、はい、こんなだったんだ昔はみたいな感じで、
あ、そうか、見たこともない、
見たことないですね、はい、
そうか、はい、もうプラスチックのお札しか知らないんです
よ、ね、今はそうですね、うん、僕でも来た時15年前はまだ紙のやつだったんですけど、
その時もまた違うんです、その時よりもさらに違う、
もう違います、はい、はい、
そうなんだ、
1回2回ぐらい変わってるかもしれない、
あ、そういうことか、
20ポンド札は2回ぐらい変わってるかな、
あ、はいはいはい
はい、 本当に偽札が出回るんでよく。
あ、そっか、はい、それで買えるんだ。
そうなんですよ。だからお店行くと、うん、今日本あるか分かんないんですけど、うん、20ポンドだったら、うん、20ポンドって日本円で多分3000、4000ぐらいなんですけど、うん、はいはいはい、1回1回こうなんかこう、あ、なんですか、偽札機械にこう透かして確認してから使うようにしてるお店が多分多いと思います。
なるほど。じゃあ絶対それさえももう通してくれないか分かんない、ね、僕が持ってるやつはね。
そうですね、昔のやつはあれみたいな感じになっちゃいますよね。
そ
う
そ
う、
そこだけで拒絶される
かも。そうですよね。ちなみに観光のなんか予定とかっていうのはどういうところに行きたいとかってあるん
ですか？結構ミーハーなので、はいはい、もう定番、本当に定番を考えてて、
はいはい、
まあ、あの博物館、大博物館がまず一つと、 あとバッキンガム宮殿とかロンドン、あれなんだ、
時計、ブリッジ、
ビッグベンだ、ビッグベン、はい、あと新しく、あのと来た時にはなかったんですけど、あのカプセルの、
あ、ロンドンアイ、
ロンドンアイでか、
はい、
もうそこのところは一応回ろうかなと。めっちゃ定番だよ、
ね、見たいですよね、せっかくだったら。やっぱり
そうなんだけど、
大発物館もすごい広いんで、
広いからね、定番も定番すぎるんですけど、まずは定番を抑えて、
はい、
で余った時間でギャラリーとかね、そういうところ回ってみようかなと思ってるんですけど。
なるほど、はい。いやいや、もうロンドンぜひ、晴れるといいですけどね、本当に。
そうですよね、今のところ天気予報は結構雨が多いんですよね。
そうです ね、まあ、その変わる、まあ、ロンドンの天気はもうね、うん、はいはい、あのちょっと忘れたんですけど、なんていうか、まあ、でもよく変わりやすいんで、変わることを願って。
そうですね、はい、天気予報で雨でも、
まあ、本当雨でもすぐ晴れになったりとかっていう
のがあるので、そういうこともあるんですね、
はい、
じゃあそれをちょっと期待します。
そうですね。何かあの他に、はい、なんかこうこのポッドキャストを通して言い足りないことって何かありますか？はい、すいません、僕もちょっとね、あのデザイナーストーリーのところちょっともしかしたらはしょってたちゃったかもしれないんで、
はいはいはい、
何かお伝え忘れみたいなのあります？何か。
いや、お伝え忘れはないんですけれど、はい、30年前に来て、パリとか、まあ、スイスだったりヨーロッパは結構来てるんですよ。
あ、そうなんですね。
イタリアとかね、
はい、
なんですけど、なぜかロンドンはちょっと30年来ずにいたんですね、うん、でもやっぱりあのすごい来た時の印象がすごく良かったので、本当にあの本当にジェントルマンの国だったので、すごい好きな国なんですね、うん、なので本当はこう行きたいなとはずっと思ってたんですけど、30年間来れなくて久しぶりに来て、でもあのやっぱりこうジェントルマンの国だなというのは、まあ、ちょっとまだね1日2日しか過ごしてないんですけれど、それは感じるので、近いうちにまた来たいなっていう思いがあるので。
本当ですか？
はい、その時には、
いや、ぜひ来たらもうぜひお声掛けください。本当に
ぜひぜひ、
はい、
あのまたね、
なんか美味しい食べ物ぜひ行きたいですね。
そうですね、
はい、
今度は、まあ、今回はちょっと難しいか分からないけど、今度はちょっと情報聞いて、
はい、
ここがいいよ、ここ
がいいよ。ぜひ、あの僕車もありますので、もしちょっと郊外にもね、
あら、
あのいいですね、行けますので、はいはいはい、夏であればブライトンビーチとかもいいですし、
は
い、おすすめの場所も観光スポットもありますので、
ぜひ今度は情報教えてください、
はい、ぜひぜひ、はい、来たら
近いうちにまた来たいと思うし。
本当ですか？
はいはいはい、
ぜひ来てください、はい、本当に、
はいはい、
案内させていただきます、
はい、
ナリウーバーで
何
の僕のそうですね、カ
ラスの何だごめん理解できなくて、
いやいや、すみません、そうですよね、
わかりました、はい、わかりました、やっとわかりました、はい、ぜひぜひ、
はい、はい、ぜひあの、はい、案内させていただきます、ね、
また遊
びに来てください、はい、本当に
ありがとうございます、
はい、大丈夫ですかね、そんな感じで、
はい、
はい、
大丈夫です、
はい、本当に長々とお忙しい中貴重な話、ありがとうございました
、ありがとうございました、
はい、ということでまた皆さん次回お会いしましょう、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい。ということで皆さんいかがだったでしょうか。本当ね、志村さん日本からロンドンにね来たばっかりで、あの審査終えたばっかりでお疲れの中ね、本当とても優しくこのインタビュー快諾していただき、はい、こうやってねインタビューさせていただくことができました。本当に改めてねありがとうございます。本当すごくね、その審査の時からあのいろいろなコメントをね聞いて、僕本当学ぶことばかりで、今回のインタビューもですねすごく勉強させていただく回になりました。
ということでですね、もしねこの配信が良かったという方はぜひ、チャンネル登録もしくはねグッドボタンいただけると嬉しいなと思います。ということでですね、あ、そうそうすいません、なんかねこうロンドンイギリスのことでですね何か知りたいなと思う方がいたらねぜひメールやコメントでねいただければ、その返答会とかさせていただこうと思うので、ぜひねコメントとか残していただけると嬉しいなと思います。ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。以上ロンドンの現場からでした。